ラキラスイッチオーン。私ジュニアが高校生ということで、高校野球とかね、高校のまあ青春ドキュメンタリー番組をね、ついつい見てしまうんですよ。最近では演劇、ダンス、そしてまあチアリーディングのね、特集を泣きながらね、号泣しながら見ておりました。そこでチアリーディングのコーチが言った一言が、冒頭で叫びました、キラキラスイッチオーンですよ。ねえ、素敵な言葉じゃないですか。ね、青春を駆け巡っている高校生たちですよ。一度しかないね、高校生活を輝かせるためにも、キラキラスイッチはオンするべきなんです。そして、残念ながら私気づいてしまいました。この素敵な言葉、おっさんが使ったらキモいだけ。はい、始まりました、一人笑い第33回ということで、この番組はずっと笑っていたい念のスピンオフ番組として、私ラフ一人で喋るポッドキャスト番組です。まあ私もね、高校生活、まあ、実は、キラキラスイッチオンされておりました。部活はね、放送部と地味でしたが、まあ多くの友達に恵まれ、まあそれはね、実は充実していたんです。当時ね、週刊少年ジャンプでね、スラムダンクが連載の真っ最中でして、まあクラスのね、仲間でアホほどバスケをやっておりました。昼休みの時間を全部バスケにつぎ込むため、まあとりあえずね、3時間目と4時間目のもうこの10分休憩の時に弁当を食べます。まあいわゆる早弁ですよ。バスケに参加する15人ほどがね、全員食います。まあそれはね、あの4時間目に来た先生がね、15人が弁当食べてる姿を見て、あれ昼休みやったっけとね、勘違いして挙動っておりました。あ、その光景に今クラスのみんながね、笑ったものでございます。で、昼休みになると、そのまま体育館へと走り、バスケです。まあ、約ね、1時間ほど全力でプレーします。で、クラスに戻り、まあ、フラフラの状態でね、またアホみたいに大声でね、クラスメイトと喋り、大声で笑ってると、立ちくらみならぬ笑いくらみをしておりましたね。後にも先にもこの時だけです。笑いくらみをしたのはね、もうキラキラスイッチオンでございますよ。まあ疲れ果てて、5、6時間目の授業は爆睡しておりました。いや、しかし、悪いやつもいるもんで、このね、バスケの後すぐに保健室に行き、体温計で体温を測るわけですよ。それはね、全力プレーの直後ですよ。37度、余裕で超えます。そして汗だらだらです。保健の先生に頭でも痛いと言えば、何の疑いもなく一発で早退できます。これで何度か帰ってるやつがおりました。飯食ってバスケしに学校に来てるだけです。そういえばね、クラスのもう卒業文集ですか、数学の先生、バスケばっかりやってるけど球技大会で優勝できないクラスだって書いておりました。卒業文集でわざわざ書きますかね。まあ、あの、私、理系のクラスだったんですが、学年、全10クラス中、理系クラスたった1クラスということで、なんと、この1クラス、50人という大所帯です。50人中、女子は、たったの8人なんです。このね、女子って、やっぱりグループで分かれる生き物だと思うんですけれども、このたった8人でも、2グループ、4人4人で、綺麗に分かれておりましたね。しかし、42人の男子と8人の女子、このアンバランス状態、やはり女子がえげつないほどモテモテになります。これね、面白いもんで、やっぱりね、まずどこのクラスでもモテるような綺麗どころはイケメンがスーッと持っていきます。そして、そこそこ普通よりちょい上くらいのレベルの女子、ここが恐ろしいほどモテます。ちょっと手を伸ばすと届くんちゃうかと思える女子ぐらいが一番表になるんですね。クラスのミカちゃんですよ。そんな特別可愛いわけではないんですが、超モテモテです。確か文化祭の準備で遅くなった時、ワイワイと盛り上がってね、で私、男子10人ほどで帰っていた時、突然友人のあんちゃんが ミカリンに告白すると電話ボックスへと走り出します。でね、まあ、アンちゃんがね電話をかけ告白をするんですよ。するとですよ、俺もとね電話ボックスに3人ほどの行列ができるんですね。勢いっていうものは恐ろしいもので、次々にミカリンに告白をしていきました。ほんまねん、お前ら何の行列やねんと、我々、見物人は大笑いでございます。ミカリン、一度の電話で4人もの告白を受けたんですね。特別そんなに可愛いわけではないんですよ、この子。ただ、ま、同じクラスの女子ということで、魔法がかかっていたのでしょう。テクマクマヤコン、テクマクマヤコン、ちょいブスモテ女になーれー。魔法にかけられたこの男子4人は、残念ながらなんと全員振られておりました。ミカリン、全員好みのタイプではなかったようでございます。まあこれもね、青春の笑い話として、私の周りでは伝説になっております。そしてその後なんだかんだとクラスの女子8人は全員なぜかクラスの男子と付き合います。入れ食い状態です。モテモテでございます。まあ確かにね、同じ青春時代を過ごす女子ってのは、まあ男子にとっては誰よりも輝いて見えます。まさにキラキラスイッチオーンでございます。私はね、このサバイバルゲームに参加しませんでしたが、まあ今となっては、あ、こんなおもろいゲームになぜ参加しなかったのかと後悔でいっぱいでございます。例えば私も、まあ、そのねミカリンの電話の列に入り、俺は全然好きやないからなーとかね言ってねならなんで電話しとんねんとか言ってね、全員から突っ込まれるとか、まあね、そんなおもろいことができる状況だったんですが、残念です。しかしなんですか、やはりねクラスの女子8人だけでは、まあ、男子42人潤すことはできません。そうです、大半の男子は他のクラスへと希望を見出します。同じクラスで、まあ、ロマンチストな男であるねマサトがいたんですけれども、このマサト8組のみずほちゃんが気になると言い出します。このみずほちゃん、吹奏楽部でねほんのちょいしゃくれてますが、なかなかの美人さんです。で、何人かで、吹奏楽のね定期演奏会を見に行き、このね華麗にクラリネットを吹く、ちょいしゃくれのみずほちゃんを見て、ロマンティックマサトの思いはどんどんどんどん深くなっていきます。そしてこのちょいしゃくれのみずほちゃんの誕生日というイベントがやってくるんです。ロマンティックマサトはここぞとばかりに神戸三宮のね東急ハンズで木彫りの絵をプレゼントに買いました。確かねこれ A4 サイズぐらいだったと思います。そしてなんと自分用にと全く同じ木彫りの絵のミニサイズ版を買っておりました。このミニサイズ版はね確かタバコぐらいのタバコの箱ぐらいのサイズだったと思いますね。あの大好きなねちょいしゃくれのみずほちゃんに送る絵、俺は常に持っていたいと、ロマンティックマサトは気持ち悪いことを言ってミニサイズ版を、まあ、買っていたのですね。そしてこのちょいしゃくれのみずほちゃんの誕生日の日に、ロマンティックマサトはプレゼントを手紙を添えて手渡ししました。2日後、そのプレゼントはロマンティックマサトに送り返され、恋は案の定撃沈します。残ったのは木彫りの絵 A4 サイズとミニサイズの2枚でした。そしてなぜか、ミニサイズの方を私ラフにもらってくれと言ってね、ロマンティックマサトは渡してきました。いやー、まあねこれね、まあありがとうロマンティックマサト、まあ、改めてちょっと遅いですがお礼をね言わせてください。いるかいこんなもん、お前のロマンティックキモいんじゃい。はい、今回はこの辺というところで、番組では皆様からのお便りをお待ちしております。 ツイッターでハッシュタグずっと笑、ひらがなでずっと笑とつけてつぶやいていただけたら、私喜んで見に行かせていただきます。メールの方は Gmail アカウント、ずっと笑、@gmail.com、zutowr@gmail.com の方までよろしくお願いいたします。というわけで、最後までお聞きいただき、皆さん、大きいです。そして、さよなら。